主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光受けになる時、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るのかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を下げるために来たのである。主の御言葉。まあ、イエス様の弟子の二人、ヤコブとヨハネが、まあ、イエス様が栄光を受けて、まあ、メシアとして王座に座るときに、まあ、一人を右に、一人を左に座らせてくださいというですね、まあ、いわゆる権力の座というか、まあ、それをヤコブとヨハネが、まあ、願うわけですが、まあ、ちょうど今、衆議院選挙の最中で、権力の座に誰が座るか、まあ、その激しい戦いを、まあ、今選挙で決めてるからまあいいですけどね、まあ、時代によっては戦争で殺し合って権力の座をまあ奪い取る時代もありますし、まあ、今はまあマシな方かもしれないです。あの新しい首相になった石破ですけども、石破首相ですが、まあ、彼はまあ、プロテスタントですが、クリスチャンなんですね。で、まあ、石破さん自身を、まあ、好きか嫌いか応援するかしないか、まあ、それは全く自由で、あれなんですが、クリスチャンとして案外信仰が深いんですよね、彼は。まあ、テレビで出てくるときは、そういう話はしないんですが、教会で彼が語ったり、クリスチャン系の新聞なんかのインタビューではですね、まあ、信仰というか信仰者としての話をいろいろしていて、まあ、あるところで彼はこういうことを言ってて、人間は塵あったに過ぎないと。別に偉い人も偉くない人もみんな塵あったに過ぎない。で、しかし神の御旨ならば、その人が果たすべきことがあるならばそれを果たしていく、まあ、そのように呼ばれているという、まあ、非常に真っ当なことを言ってですね、まあ、だから総理大臣だったって、どんな人だったって、神の前では塵あったに過ぎないと、私たちは。まあ、それが今日のイエス様のこの発言のやっぱり根底にあるもんだと思いますね。実際のところ、まあ、この世の何かを、まあ、ちょっと誇ってみても、まあ、実際は儚く消えていくわけだし、まあ、何かですね、特別なものだと思っても、まあ、大したことないわけですね。まあ、ものすごく頭のいい学者でいろんな発見をしたりしてですね、論文書いたりしたとしても、おじいさんになって認知症になってしまったら、結局何もなくなってしまいますし、まあ、いくらスポーツができて、金メダル取るぐらいスポーツができてもですね、年取って寝たきりになってしまったら、何も、まあ、あんま大して変わらない。 まあそれはですね、絶世の美女で、若い時は絶世の美女でも、だいたいおばあちゃんになっちゃったら、しわくちゃのだなとおばあちゃんで、その美しさも儚く消えていきますから。まあ実際この世で私たちが何か、この、まあこれがあると思って、まあそれを誇ったとしても、まあ実際ほとんど大したことはないっていうことですね。まあ神様から見たら私たちは、まあアリンコに過ぎない。神の、まあ私たちがアリを見るみたいな感じで、まあそれ以下ではないかと思いますが、だからあるキリスト教の神秘家が言ってるんですけど、人間が傲慢になるっていうのは、アリが王様の席についてるようなもんだと。まあもちろん豪華なね、王様の座る席とかにあったとしても、それをそこに、それを目指して座ったとしても、アリがその豪華な椅子に座ってるようなもんだから、まあほとんど何にも、まあ価値もないと。それほどのものではない。ただ私たちは当然、知り合ったに過ぎない。ありのものだ、ありのようなものだとしても、でも、神様はそのありを、一匹一匹をちゃんと導いて愛して慈しんでおられる。それが何か王座に座ってるから恵みを受けるというのではなくて、一匹一匹の小さなありに過ぎない私たちを、神様が、この恵みと力を与えてくださっているということですね。まあ、その恵みを受けて、私たちは、まあ変な話ありとしてやっぱり神の御前として与えられていることをやっぱり果たしていくことができたら、まあ、素晴らしいと思いますね。まあありっていうのは働き者で有名ですよね。ありときりイギリスとかなんとかありますが、ただありの研究家によるとありはみんな働いてるわけではないということですよね。まあご存知の方もおられるかもしれないですけど、ものすごく働いてるアリは、実際はアリ全体の2割だけだそうです。で、残りの6割、いや、残りの8割のうち6割は、ブラブラ働いてるふりして、まあ、ちょこちょこで。で、さらに残りの2割は、全く何もしない。動いていないっていう。その、じーっとただしてるだけで、本当にバリバリ働いてるのは2割だけだと。だからそのアリの研究家が働いてないのいらないだろうと、その全然動かない2割それを殺しちゃって、それでどうなるかと思ったら、その残りの8割がやっぱり2割が動かなくなって、残りの8割のうちの2割だけが働く。あるいは逆にこの働いてる2割を殺して、それでそのまあ、そうだ、このアリが全部全滅するかと思ったら、働きアリを2割殺しても、結局残りの8割から働き者の2割が出てきて、だから結局その比率が全く変わらないって言うんですよね。まあ私たち人間もあんま変わらんかなって感じしますけど、本当に働いてるのが2割ぐらいで、ブラブラやってんのが6割ぐらいで、2割は全く何もやってないっていう、まあ大体日本のバランスにも当てはまってるかなという気もしますね。だからバリバリ働いてるから立派だとか、何も働いてないからどうだということも全く言えないということですね。まあ一人の人生の中考えてもそうかもしれないですけど、自分の人生考えても、本当に忙しくてバリバリやってるのはだいたい長い人生の2割ぐらいで、6割ぐらいはまあまあ普通に、2割ぐらいは寝たきりだったり赤ちゃんだったり、まあ結局自分の一生を考えても結局そうかもしれない。でもバリバリに働いてる2割もブラブラ働いてる6割も全く動けない2割もそれぞれ与えられている使命があって、神様がそのように呼びかけているからそのようにしていく。それはどんな働きであったって、それが華々しい活動であろうが、もう何もできなくて病気になって一日寝てようが、それは全てやっぱり使えていく奉仕としての姿だということですね。 皆に仕えるものになり、すべての人のしもべになれと、さまざまな形でその使えるものになるように呼ばれている。まあ、特に思いますが、全く働かない方の2割、まあそれは休憩しているのかもしれないんですが、でも逆にそのような人ほど多くの人の身の代金として自分の命を捧げるように、まあ、呼ばれている人じゃないかという気もしますね。活動として働く人もいれば、自分の苦しみや辛さをこの生贄として身の代金として捧げる、まあ、それを中心にして生きている、しもべとして生きていくように呼ばれる人もあると思います。まあ、人々がいろいろな形で主に仕えているし、そして私たち自分の一生を見ても、さまざまな時期、使い方や奉仕の仕方は違います。まあ、その最初の石破さんの言葉じゃないですけど、私たちは塵あくたに過ぎないけれども、やっぱり輪廻ならば神様がそれをするように言われる。で、それを私たちが果たしていくことこそ、クリスチャンとしての、まあ、一番大切な、まあ、使命だということですね。まあ、与えられている場で、与えられている境遇の中で、私たちが、まあ、謙遜にやはり主に仕えるものとして、まあ、自分に与えられている務めを果たしていけるように、改めて神様の恵みと力をお願いしましょう。